西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今年最後の放送になります。なんか今年も早かったなっていう感じなんですが、1年があっという間なのはときめきがないから早く感じるんだって、あのチコちゃんが言ってたよという話をこの番組のスタッフに今聞いたところなんですけど、そうなんですか、もうときめかなきませんね。ということで、いろんなときめきを探しながら番組もお届けできたらなと思うんですが、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。そして西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしているんですが、今日は西宮文化協会理事の森田正樹さんをお迎えしまして、西宮文化協会の110年と題してお話を伺っていきます。森田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ときめいてらっしゃいますか？
いやいや、そう言われるとあれですね。
やっぱりじゃあ今年もうわもう早かったなという感じ。
早かったですね、本当に、
ね、なんか
あっという間ですね。
本当にあっという間だなっていう感じなんですが、まあ、今年はあのね、西宮市政100年、
そうですね、
そしてなんと西宮文化協会110年ですか。
そうですね、はい、
うわー、ということで今日はたっぷりお話を伺っていきたいんですが、そもそも西宮文化協会とはどんな団体なのかというところからお話を伺いたいんですが。
はい、わかりました、
はい、
あの文化協会そのものは昭和22年1947年3月2日に設立ということで、ここらは78年なんですが、はい、まあ、その前の歴史があるということなんですけども、
はいはい、
で昭和22年にあの設立したときはですね、うん、あの西の宮にゆかりにある歴史や文化の学びをまあ大切にしようと、そういうことを愛する人々が集まったわけですけども、
はい、
初代の会長はあの辰野越三さん、あのお酒の白鷹の社長さんで、まあ、考古学の研究をされてた方ですけども、で一時はまあ会員が300人ぐらいいた時もあったということなんですけども、
はい、
現在あの会長はあの吉井義明さん、西宮神社の宮司さんです、
はい、
で会員はまあ大体150人ぐらい、ちょっと減ってますけども、で事務局は、西宮神社内に置いております、
はい、
でまあ、毎年会報も出てるんですけども、
うん、あの毎月ですよね、
まあ、毎月、そうです、ごめんなさい、毎月出してますけど、まあ、あの大きくな行事としましては、講演会、これは、まあ、はい、西宮をテーマにした多様な講演会ということで、
うん、
まあ、あの元々の関係あって考古学の関係もありますので、あの都の古墳の話とか、
はい、
あの中世の小清水のお城の話とか、
うん、
あるいは大阪城の採石場にあの六甲山系になってますので、そんな話もあるし、戦争戦時下の西宮の話とか、あるいは、阪神化問題図のこれとスポーツの関係ものも、それから文学の話とか甲子園球場の話とか、それから先ほどおっしゃってた市政100年ということで、あの西の目、各地の西の目という地名のある場所を調べたような話とか、
はい、なんかね本もお出しになったんですよね。
そうですね、神社の方が出してますので、
はい、
そんな講演会してますし、
はい、
それから見学会としましては、あの近隣の美術館とか博物館、まあ、あの大谷とか白鹿さんとか黒川とか、そういったところをあの行って、まあ、のただ見るんじゃなし学芸員に解説してもらって見るという見学会もします。
はい、
それから、まあ、年に1回ですけども、秋にあの日帰りのバスツアー、これはあの個人では行きにくいところとか、史跡なんか回ってですね、
はい、
でお昼はその土地の名物を入れた料理を楽しむと、まあ、これが大一番の場合
で言うと思うんですけど、ね、はい、
最近ではの綾部とか、うん、高砂、岸和田、松坂、そんなところ行ってます。それからあとはもう西宮神社で行われる行事ですね、秋の寒月祭とか、うん、あと言いますけど正月の百太夫祭、それからまあ伝統で芸の夕べとか、そういったものにも参加しているというようなことで、うん、まあ、1年間いろんなことをして、まあ、あの西宮について勉強しているし、まあ、楽しんでいる会ということです、
は
い、で特にあの今年はあの市政西宮市政100年100周年ということで、あの 西宮神社の宮司の自宮寺家と、それから文化協会のメンバーの堀内家というのがあるんですけども、そこが集めておられた近代の日本画、これの展示会を開催しました、
はい。
でまあ、8月2日間だけだったんですけども、
たった2日なんですか。
まあ貴重なもんですし、場所が西宮神社会館ですので、うん、そんなに苗木取れないので
なるほど。
それもあって、はい、まあ、京都の福田備前とか大野幕府とか、
うん、
福田直上とか、まあ、見応えの作品がありまして、まあ、個人が収蔵しているものですから普段見れませんので、
うん、
そういうものを、まあ、特別に見れたということで、まあ、好評でした。そんなようなこともやっております。
なんか結構本当にこの西宮文化協会ならではというか、
そうですね、
ここでしかできないような催しっていうのが結構目白押しですよね。
そうですね、はい、
ねえ、
まあ、まあそれの蓄積ありますので、まあ、西宮についてのことをいろいろやるということをやってますから、
でも2日間だけの、ね、
特別
幻の特別展示みたいな感じ で、
もっとやってくれという話はありましたけどね。
でしょう ね、こういったものはその会員だけではなくて広く皆さんにどうぞ、一般に
開放で呼びかけてますので、このほと2日間で200人ぐらい来ていただいたと思うんですけども、
すごい
会員はほんま十数名だと他の方がいっぱい来てくれてくださってます、はい、
ねえ。でその講演会とかもね、お友達誘ってどうぞみたいなことがあって、ね、はい、やっぱり広くね、この西宮文化協会の名前は知れ渡っているようですが、もうちょっと会員増えたらよろしい
ですね。そうですね、それがテーマに思ってます、
はいはい。でもこれ創立ね、78年が110周年ってなんでやのみたいなところなんですが、はい、
そうですね、
どういうからくりなんでしょうか、はい、これは
西宮文化協会その前身であります、西宮師団会、西宮師団というのは歴史の談話会の団ですね、
はいはい、
師団会、これがの設立がですね、大正4年、
はい、
1915年の4月とはい、いうことですね。そこから110年と。
なるほど。
だから前身から110年ということになります。はいはい、で、この西宮師団会といいますのは、西宮神社の宮司、神職でした、吉井義久、それから、考古学研究者の田沢金吾、
うん、
河野義雄、田岡光一、それから先ほども言いました、辰馬悦三ら中心に、まあ、歴史に興味のある方で、まあ、二十数人で特に結成された団体なんですけども、
はい、
快速では摂津の国、要するにこの辺りですね、
ええ、
特に向こう軍内の歴史や地理に関する事項を研究するのを目的と、かなり固い
機会
で、会の活動は史跡の調査と郷土資料の展示というのをされています。
これ結構スペシャリストが集まってらしたスタートだったんですね。
第3回の展示、郷土史展示会の銅鐸12個展示してますので、この頃でもほんま日本一の規模を誇るような展覧会になってたと思いますね。
そうなんですか、
はい、でとにかく戦時中も活動されてまして、民族学者の有名な宮本恒一さん、この人が昭和20年の6月17日に村と祭りという題で講演されてまして、戦後その後も懐かしかったような話をされてます。でしかも、8月に空襲があって終戦なんですけど、もう9月には早速活動再開ということで、まあ、ものすごく物好きで怒りますけど、研究熱心の人たちの会だったということですね。
ですね、はい、なかなかこう一般人はちょっと敷居が高いというか入りにくいかなみたいな感じだったと思うんですが、
それもあってですね、
うん、
文化協会が設立されるんですけども、
はい、
申し上げましたように師団会のようなやっぱり国史、日本史ですね、
うん、
とかに国文学の取材が多いので、まあ、第二次世界大戦後いう戦後になってからはもっと多方面の文化の問題、
うん、
これを勉強したいなという話になってきて、それで、そういうの方が、まあ、いいんじゃないかという話になってきて、師団会とは、まあ、連携しながらも新しい会を作ろうという話になりまして、
はい、
でまあ、他にも師団会の会員が多数入りまして、昭和22年3月に発足ということになるわけです。
これが西宮文化協会、はい、
ですから師団会から流れてきたと。
あ、
だから両方に入っている人が たくさんおられましたし、
はい、
その後どっちかいうとその専門的な師団会よりもこの文化協会の方が、うん、 人気が出てきましたというか、はい、参加者も増えてきました、
はい、
ということで、昭和25年にですね、西部市政25周年記念して、両会合同で共同資料展覧会の開催しまして、うん、その翌年26年5月この時にも一緒になろうということで、師団会と文化協会が一緒になって、その後は西宮文化協会という形でずっと活動を続けていってます。
あ、ということはもう今は師団会はもうないというか、
はい、
まあ、九州合併といったら怒られますけれども、それをもとに、はい、ま、もっとあの、ね、ポピュラーな組織に生まれ変わったと。
どうなんじゃ、師団会が本気やねんけども、
そうですよね、はい、
日差しを貸して思いを取られたというか、文化協会の方がメインになって、まあ、それはあの師団会 の, あの遺伝子が残ってますので、
はい、
高校関係とかね、歴史関係の講座もやっぱり多いです。あの文化協会の中にも年間何回かそういうことをしてます、
ね、え、年間いろいろな活動をなさってるんですが、主な活動といった言ったらどんなものがあるんですか。
この機会にちょっとあの古い資料を見たりしたんですけども、
はい、
面白いんです。あの昭和の、最初にあの昭和22年ですね、
はい、
あの3月に結成するんですけども、その年の12月前だけです、12月までだけでですね、うん、講演会や見学会、芸術鑑賞会などの全部22回やってます。毎月2回ぐらいやってます。
10ヶ月ぐらいですよね。10ヶ月で22回。
はい、もう古墳を見に行ったり、桂離宮行ったら、また次の月は法隆寺行ってるとか、
はい、
見学してして、で、講演会もいろんな講演会されてますし、
は
あ、まあ、文化協会らしくは、儒学先生呼んで和紙の話してみたりとか、
うん、
源氏物語の講演会で、一方そうか思ったら、新聞社の論説人さんに来てもらって、軍備を廃絶する日本の将来とか、アメリカとかソ連の近況、そういう時事問題もされてるし、
うん、
面白いのはさつまいも増殖法という講演会もされて
さつまいもをどうやったら増やせるかって、
はい、そうそう、増殖法ですね、畑だから本当それで鑑賞の方も放送劇とか、
はい、
能楽とか、この時大阪学は諸閣が五代目諸閣だと思いますけど、それを見に行った思ったら真面目に座禅をしてみるとかとにかく、まあ、終戦後という敗戦後、その皆さん文化に飢えてたということですかね。
もういやでもその高難合わせて
そう
ですね、もうすごい間口が広いというか、
そうですね、
はい、そういう活動を続けてこられたんですね。はあ、これ別に入るのにその何かこう、資格がいるとか何かがあるとかっていうのではなく、まあ、文化がとか歴史が好きな方たちが集まってこられた。はあ、
まあ、見てたら学校の先生とかね、やっぱり、ね、そういう方も おられたようですね。
でその解放をしょっちゅうというか月に1回ぐらいお出しになってるっていうのも割と初めの頃から
なんですか。そうですね、昭和20年に発足しまして、26年から西の英文化というのを出してます。
ほう、
でこの大事をかけて住谷覚村さんに見えて、はい、まあ、日展で活躍されて西の市民文化賞も渡してる方なんですけど、うん、皆さん久保町に宮水発祥の地という碑が大きいのあると思いますが、はい、字を書かれた人です。
わ、
その人に、
はあ、
西宮文化というタイトルを書いていただいてますね。
うん、
でそれだと、まあ、ちょっと途絶えたりしてるんですけども、復刊し、そして現在の解放自身は、昭和43年1968年から発刊しまして、
はい、
今で693号、来年7月には700号が出るということでまあ、
すごい
続いてますし、まあ、はい、文化協会としても昭和48年1973年に市民文化賞を受けて、うん、まあ、西宮文化の向上に、まあ、貢献してきたという団体だと認められているということですね。
すごいもんですよね。まあ、この解放はいろいろとね、連載のシリーズがあったりとか、
そうそう、
読み物としても楽しくて、
ね、
はい、来年はなんか森田さんが連載をなさるそうですね。
まあ、今計画中でございます。
いや楽しみなんですけれども、さてその文化協会なんですが、どんなメンバーが現在いらっしゃるのか、まあ、過去にいらしたのかということも含めて、
はい、過去、まあ、設立した時は当然師団会から入ってこられた方がいっぱいおられまして、
はい、
まあ、その中で有名な方というと 例えばあの先ほど出ましたように辰馬越蔵さんですね、
はい、
まあ、あの白鷹の蔵元で、まあ、あの 京都大学で確か工学を勉強されたと思うんですけども、はい、あの特にあの考古資料銅鐸のコレクションが有名ですし、うん、あの要するに辰馬考古資料が作られてそこに今ちょっと休館中ですけども、はいはい、見ることができます。
ほ
で、あとあの桜森 の笹部慎太郎さんと親交あったのこの方で、もともと宿場の桜の、ね、保存のために何か地位貸してくれいうのが始まって、うん、その後笹部さんがあの宿場の桜を植樹しておいた時にも、うん、辰馬さんバッと寄付されてますね。やっぱり
そうなんですか。やっぱ
りで、まあ、笹部さんの影響を受けて、あのしだれ桜好きで自宅にも植えておられたということです。
はあ、そうなんですか。
それから大体あの、西宮神社の宮司さんも参加されてますので、吉井さん、あの西宮神社の歴史とかいっぱい本書かれてる方ですけど、はい、そういった方、それから、まあまた有名な人ところで、田若光一さん、
はい、
この方師団会の幹事長にし、後に市会議員になって、あるいは文化協会の理事長もされた方なんですけども、それと市民文化賞も受けられた方です。うん、で、西宮市の戦後教育史、ちょっとこの辺見てましたら、田岡さんの子出てまして、
はい、
後に議員なんですけども、昭和20年11月には図書館の嘱託を勤務して、として勤務されてて、
うん、
その中でですね、図書館も旧来の図書の閲覧だけでは言うのではダメだと、はい、市民の間に打て出やなあかんということを言ってそうした生き生きとした文化活動が必要やということで、図書館がですね、農学会とか文化講演会とか書道とか俳句部会とか、
はい、
そういうの、開催されて、
図書館で、
面白いと思いますね。で、まあ、社会教育日刊でされたんでしょうね。で、費用の方も文化協会とか辰巳悦郎さんが出されたということで、まあ、戦後すぐにそういう形で、市民の、ね、文化への憧れをとか意欲をもうかき立てたということの、まあ、功績が大きかったように戦後教育史に出てましたので、まあ、そういう、まあね、考古学の世界でも有名な人ですけども、そういう貢献のあった方ですね。で、まあ、そういった人らは設立からされてますし、まあ、あと、まあ、有名なところ言いますと例えば堀内清さん、
はい、
この人は大正13年に西宮に生まれてますけど、この堀内家は代々尼崎湾を治めていました松平家、
はい、
こういうのは代々範囲さんのお家なんです。
お医者様の、
はいはい、範囲さん で、うん、でご自身もお医者さんです。で西尾中央病院でも勤務されてますし、はい、文化協会を復刊した時からずっと理事として編集を担当されてます。
あ、その解放の、
はい、で特にお医者さんの方は郷土資料、
はい、
それと江別さんのコレクション、
はい、
収集されておりまして、
うん、
堀内コレクションにて江別コレクションということで現在博士学記念博物館に所蔵されてますね。
その堀内さんで、は
い、そうです。なるほど。写真もいっぱい集められて西宮の郷土史 の、はい、資料を言ったら、まあ、堀内さんのところにまず探しに行くというぐらいなな
るほどね。そうだったんですか、はい、いつもコレクション展、ね、
毎年お正月に、はい、今年も、今年来年も1月にされますけども、
そうですね、は
い、それを集められた方です。
あ、そうなんですか。12月10日から1月の12日まで宝船年の初めの夢占いということで、まあ、コレクション展が開かれているということなんですが、はい、ねえ、すごい、すごい方、そうそうたるメンバーが。そう
ですね。あと、まあ、皆さんご存知の方といえば、須田国太さん、
はい、
絵描きですけども、まあ、具象から始まって、中象を描かれて、また具象を描かれた。多分司馬遼太郎の街道行くの冊子を書かれたんで、そっちで皆さん週刊誌の表紙でありましたからね、
はい、
ご存じ思います。でこの人もちろん 絵描きなんですけど書も有名で、
はい、
私なんか書の方が好きなんですけども、
はい、
禅のことは作にされてる方なんですけどね、
へ、
特に道元の禅の 世界で研究されていまして、でも文学業界でも講演されてるんですけども、はい、テーマは絵じゃなくてその道元の話をされてだからまあちょっと、はい、面白い方であ
そうなんですか。
それからあと南野三郎さんって西町より助役なんですけども、この方が水道局の係長時代に小杉浄水場、今は桜の名所ですね、あそこの保護を勝部慎太郎さんに指導を受けて、それ以来ずっと進行を続けられて、笹弁さん自身がですね、最後にもう桜関係の資料は全部腐れ縁で西村になれて腐れ縁というのは表現を思うんですけどもそれは、まあ、南野さんとの付き合いがあって、だから今さっきも出ました博士課のコレクションに、はい、西村氏の笹部桜コレクションとして預かっていただいてますけども、はい、あれの、まあ、元になったのはこの南野さんと笹部さんの付き合いと、
あ、
まあ、そういう方が
ね、すごい方がいらっしゃるんですね。だって博士課は日本で唯一の桜と、ね、博士課記念コレクションの、
ね、
だからお酒の博物館ということで有名ですもんね。
その元になったのはこの方、
すごい方がいらしたんですね、はい、いやーますますすごいなこの西宮文化協会とか思うんですが、その他にも、
はい、それから、まあ、いろんなことをされてるんですけど、その南野三郎さんの弟の南野武さんという方も、これは、はい、西宮の美術の関係の仕事された方ですけど、文化関係、この人 の思い出話がありましてね、
うん、
昭和23年7月
は
あ、浜上小学校の講堂で文化協会主催で、共催で音楽会開催されてます、
は
あ、で出演が関西交響楽団による弦楽4重奏ということで、朝比奈武さんが出演されてます、
うん、
でその時に出演交渉に行かれた南野さんで、
はい、
その後、まあ、切符の販売とかもされてます、で面白かったのはですね、7月ですねけども、
うん、
その演奏会の途中に酔っ払いとか野良犬が飛び込んできたと、が小学校の行動なんでね、
行動にですか、行程じゃないんですよ、
そうそうです、
行動に迷い込んできた、
どんなじゃ、まあ、昭和23年だそうなんですか、でそれでもなんか実に気持ちのいい演奏だったと書かれてます。
は
で、まあ、会が終わってからの校長室で休憩ということだったんですけど、
はい、
何もないので恵比寿屋、今の本町の方にありますけど、恵比寿屋のアイスキャンデーだけで、
は
あ、それで辰野越造会長と朝比奈さんがキャンデー舐めながら文化の魂してたというのが面白かったと言われてますね。
恵比寿屋さんってキャンデー、アイスキャンデーがあったんですか。
昔あったようですね、特製のやつが、
はあ、いやでもなんか西宮ならではの光景が、ね、繰り広げられたという、はい、いやそうなんですか。
西宮獅子も昭和34年刊行されてますけど、うん、この獅子編さんも昭和27年から吉井さんたち文化協会の有志たちが、うん、これ作らなあかんのちゃうんかということで、
はい、
まあ、何の三郎受話器で話持ち込んで、
うん、
まあ、お金ない中で、まあ、これも辰野さんがちょっといろいろな工夫をされて、まあ、獅子編さん委員長にもなられて、
はい、
観光にこぎつけたということで、まあ、そういう意味でいろんなことをされているということですね。
ねえ、ずいぶんといろんなことが本当に今もこう残ってますし、まあ、ちょっと人数は減ったとはいえ今もね、多士済々のメンバーが集う、この西宮文化協会なんですよね、はい、実はもちろん今日来ていただいた森田先生、森田正樹さんもメンバーでらっしゃる、
はい、
ね、今幹事ですか、
いや理事
をなさってる、
理事がそこにおりますので、はい、
そうですよね。で私もその末席に加えていただいてるんです
けれど、来てたかんと、
いやでも本当にいろんな方がね参加してらして、
そうそう、
時々参加させていただくとわーとかって言ってね、本当に休校を温められるようなそんな場所にもなっておりまして、ね、だから皆さんにもぜひぜひ、
そうですね、はい、
なんか、
ぜひぜひご参加。
でもこんな今の歴史を聞くとですね、いやそんなところにとてもとてもとかって思われるかと思うんですが、でもこれ参加なさったらすごい面白いですよね。
楽しい
です
よ、はい、
ね、
はい、
じゃあその参加なさったら楽しいということを後半にちょっと、
はい、
はい、皆様にもお知らせをしたいと思います。桜西宮再発見、 第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。今日は西宮文化協会理事の森田正樹さんをお迎えして、西宮文化協会の110年と題してお話を伺っていきます。まあ、この文化協会のその前母体となったのが西宮師団会、そうですね、はい、ねえ、そうそうたるメンバーの方がその礎を築かれて、そこの、発展系の上にこの西宮文化協会というのが生まれて110年、
そうです、
ね、はい、すごい歴史ですよね。で、どういう方が参加してらっしゃるのかっていうのを聞いただけでも、うわわ、いやいや、とてもとてもと思われたかと思うんですが、これ別にどなたでも入っていただきたいですし、はい、です、はい、西宮市民の方でなくても
結構です、はい、
入れるんですよね、
はい、ぜひお入りください
そうですよね。で、いろいろとね、行事もなさってるし、なんか簡単に参加できますよっていうところをちょっとご紹介いただきたいんですが、
は
い、
そしたらまだ来年1月ですけども、はい、これはどなたでも参加していただけるんですけども、うん、恵比寿神社、西宮神社で百大祐祭というのがあります、はい、例年1月5日来年は月曜日ですけども、はい、午前11時から、うん、西宮神社の中にあります百大祐、はい、要するに人形操りの神様というか祖先だし、まあ、だからそこから芸能の神様、そして、まあ、
子供の神様
どうなって
にもなるんですってね、
はい、うん、この人 のお祭りが毎年1月5日にされてまして、
はい、
で要するに神津市 の、 始祖ですので、はい、いつもこのお祭りの後には人形芝居恵比寿座さんとか、
はい、
それから出久箱回し保存会の方 の、 恵比寿舞とか、
はい、
それから人形劇やられている方 の、 その恵比寿舞トークとかされています。まあ、それを見るのも楽しいですし、うん、うまくと甘酒の振る舞いがありますので、
うん、美味しいですので、
はい、これは全然申し込みも何もいりませんので、はい、来ていただいて、そこで文化協会の一端を見ていただくのもいいかと思います。
そうですね、はい、1月5日月曜日の、午前11時から、そのお祭りがありまして、でその後、いろんなこれね、西宮文化協会のメンバーでもいらした竹地さんが
そうですね、
その恵比寿牡蠣をまた再興なさいまして、
そうですね、
はい、でね、残念ながら彼女は亡くなってしまわれたんですが、その後松田さんが継いで、ね、今また皆さんにね、いろいろとご披露してらっしゃるので、まあ、ここに行けばそれも見られる。
そうです。で、そうですね、竹内さんの方は去年絵本も出す、うん、MS さんの絵本も出されてますので、はいはい、それも茶店で販売していると思いますので、
そうなんです、
見てください。とても可愛らしくエベスさんが描かれてますので、
うそうですよね、それが1月の行事、
はい、
そしてその他には何があるんですか。
次2月はこれは事前申し込みいるんですけども、
はい、
見学会ということで、大谷美術館に2月14日に行きます。
はい、
大谷はちょっと昔関係してたもんですから、
ね、そうですよね大谷のことをお話ししていただくのに森田さんに番組に来ていただいたこともありましたけれども、うん、はい、
毎年1月新収蔵品ということで、
はい、
その前の年に、大谷美術館のコレクションに新たに加わった作品を紹介す、メインに紹介するんですけども、それとゆかりの作家の紹介とかするんですけど、特に今年はですね、新収蔵品が3つありまして、1つが勝部叙春祭、西宮の狩野派、江戸時代ですね、狩野派の絵師として有名だった人で、18世紀に活躍された人ですけども、はい、西宮出身の江戸時代の絵描きとして今残ってるのはこの人だけかもしれません、名前が残ってるのはね、かもしれませんけど、で大谷美術館では過去2回勝部叙春祭の回顧展とか、
はい、
展覧会してまして、そのたんびに市内のですね、旧家とか古いお家ね、それからお寺さんとか、はい、それだったらうちにも叙春祭の絵あるよとかいう情報を得られまして、そんな中で、今回寄贈を受けましたので、
はい、
個人の方を待たれてた絵ですけど、それと大谷が新たに購入した作品もありますので、
はい、
それを合わせて まあ、女子運祭を3回目のお披露目ですけども見ていただこうということで、これあのチラシにも入れてますけど、はい、鷹の絵を描いてますけども、まあ、いわゆる狩野派の迫力のある絵ですね。
ね、
お正月らしい気もします
ね。そうですよね。なんかちょっとおめでたい感じもしますよね。はい、しかも今回あのこのチラシがですね、普通横開きとか言ったら分かるんですけど、これ縦にこうなって、なんか本当にあの掛け軸サイズみたいな感じで。
軸の感じを
ね、
工夫してます。
いろいろ工夫なさってるんだなと思うんですが、まあ、西宮市の100周年記念ということもありまして、新収蔵品展。
はい。
はい、まあ、見どころもいっぱいありそうですね。
そうですね。日本がその勝部で、洋画の方はあの金山平蔵。
はい、
これも、関西というか神戸出身の作家ですけども、この人のコレクション、まあ、風景画とか有名なんですけども、大谷はちょっとコレクションなかったんですけど、これもちょっと寄贈を受けましたので、それを初めて見ていただこうということで出しております、
はい、
それからちょっと変わったところで東ドイツのポスター、これも収蔵しましたので、一挙に見ていただこうということで、それとさらに西野ゆかりの作家ということで辻愛蔵とか旗森さんの作品も出します。特には辻愛蔵さんは先に出てましたが、西宮文化協会で、
はい、
絵の話というか講師もされた方です。今の大谷美術館の近所にずっと住んでおられ、高齢に住まれてた方で、まあ、この時代のまあ有名な絵描きですので、その辺の作品等も合わせて展示しようということで予定してます。
2月の14日に、はい、まあ、大谷美術館に、まあ、西宮文化協会メンバー、
はい、そう、それに申し込んでいただいて一緒に行ったら、はい、最初に学芸員課の方から、はい、見どころとかの紹介を受けた、解説を受けた後、まあ、自由に見ていただくということになります、
は
い、で、まあ、この時期ですので、お庭の方もね、老梅が終わってるかもしれません。終わりかけ か、
それ
から
いい香りがね、するしますよね。
梅が咲き始めて、目白がいっぱい来てるかというような、
は
い、お庭も綺麗時期は思いますので、
うん、
ぜひご参加ください。
はい、
これは参加費が必要ですので、事務局、あとで申し上げますが、事務局の方へ事前に申し込みしていただきたいということになります、
は
い、
これはでも会員だけではなく、お友達を誘っていただいて、はい、参加していただいてもいい、はい、ということでございます。
細かいこと言うと、会員は無料ですが、会員会の方は参加参加費を招待するということになります。
会員は会費を、年会費を払っているのでということですね、
はい、
この西宮大谷記念美術館の新収蔵品展は1月の17日の土曜日から3月の8日の日曜日まで行われているというわけで、まあ、2月はみんなでこれを見学しようというスケジュールですね、
はい、
その他にも何かありますか。
で、3月はまた今度は講演会に戻りますけども、はい、これこの番組でもおなじみ思うんですけど、
はい、
博士館酒造博物館の大浦さんに酒造りにまつわる話を聞こうというふうになってます。
先週来ていただきました
、これは3月2日で、うん、これも事前予約がいります、
はい、これは場所は、
これは神社会館で、
はい、
西宮神社会館で開きます。
なるほど。というわけで、さあ、まあ、なんかいろいろとね、楽しそうなこともいっぱいあるので、じゃあちょっと参加してみようかなという、会員になってみようかなという方はぜひね、仲間になっていただきたいんですが、さあ、そう、会員になるには、
いつでも結構です、はい、事務局に申し込んでいただいたら、年会費をさえ払っていただければ、
はい、
年会費の方も個人は5000円で、法人は1万円ですけども、
はい、
事務局の方で電話入れていただいたら結構です、
はい、事務局は西宮神社内にありますが、こちらの電話番号までどうぞということで、0798-33-0321 0798-33-0321 番、こちらまでお申し込みいただきたいと思います。年会費は個人が5000円、法人は1万円となっております。で、ホームページがありますよね、
はい、そうです。はい、それ見ていただいたら行事予定ずっと出てますので、
はい、
それを見てご参加ください。で、堅苦しい会ではございませんので、
はい、
その辺肩肘張らずに
いやいやいや、
実は12月にも、はい、会員それぞれが思い出の写真持ち寄って喋ろういうことで、数人の方が、
はい、
娘さんの結婚式が西宮神社であったんで、その写真持ってきて、その思い出を語るというようなこともしてますので、あの個人の思い出も含めて、まああのということもしてますので、そんなにあの堅苦しい話わけではありませんので、
はい、
ぜひお子さんください。
まあ、あの移動でいろいろと、まあ、今回はね、あの大谷美術館にお出かけになると、来年ね2月14日っておっしゃってましたけれども、はい、そういう移動例会ではないときは基本神社会館、
そうです、基本的にそうです、
はい、西宮神社の神社会館で、はい、まあ、その例会が行われているということで、でこれがそのね、いろんな方が来てくださってお話をしてくださると、ね、
はい、歴史の話から文学話、いろんな話をしていただきます
ね、まあ、あの今の会員の方の、あのお名前なんか名簿とかもちらっとあったりして 見させていただくと、ちょっと年齢層が高いかなっていう感じなんですが、そうですね、でも逆に言えば今若い方にどんどん入っていただいて、なんかこうね、これからこの歴史をずっと語り継いでいただく方、次なんか見つけたいですよね。
そうですね、ですからあの講演会の暇の土日に帰るとかしたりして、うん、あのご苦労してるんですけど、なかなか、はい、まず興味を持っていただきたいというところですね。
なるほど。でも、まあ、あのそのホームページをねご覧いただいたら行事予定も載ってますし、はい、こんなことがありましたっていうこともね、載ってますし、そして何より私すごいなと思うのは、あの開放ですよね、
はい、
あれを毎月出してらっしゃるんですよね、
原稿集め事務局大変思いますけども、
そうですよ、ね、あの
会員が何か書いてることもありますし、あのゲストにお願いして、
はい、
あの西宮の話を書いていただくとか、いろんなことをします、うん、まあ、いろんなこと出てますので面白いと思います、
うんうん、ねえ、ということで、あ、そうそう、この番組にね、あの出ていただいている西尾芳美さん、
はいはい、
あのいろいろな歴史とか、あの西宮のお祭りだったりとかね、はい、 そうですね、はい、そういうのを語っていただいているあの西尾芳美さんも連載していらっしゃいました。
そうですね、はい、西宮の行事を
ね行事ね、
年中行事をずっと書いていただきました。
そうなんですよ、はい、だからそういう本当にあのいろんなことよくしてらっしゃる方がすごくあのそんなに堅苦しくなく楽しく文章を寄せてくださるっていうのも、あの、ね、そんなに解放も分厚いってわけじゃないんですけど、なんか中身が結構濃いというか、
ぎっしり
詰まってて、あれ結構私楽しみにしてるんですけど、はい、というわけで、まあ、森田さんはまた来年はいろいろと書いてくださるのかななんて楽しみにしてるんですけれどもね。ですのでぜひぜひ110周年というか、まあ、110年も歴史があるそういう団体にね、皆さんにぜひ参加していただきたいということで、ぜひぜひお若い方もちょっと気遅れしないでぜひ参加していただきたいですよね。はい、ということで今日は西宮文化協会について、理事の森田雅樹さんにいろいろ話を伺いました。さあ来月のゲストティーチャーの登場は1月の30日になります。兵庫介助犬協会理事長の北澤光弘さんをお迎えして、介助犬遊びと居眠りが仕事になる犬たちと題して、これも面白いタイトルですよね。どんなお話なのかなとちょっと本当に楽しみなんですけれども、お話を伺っていきますのでどうぞお楽しみに。そして来週1月2日はこの番組お休みです。で、次回は1月9日の放送になります。で、この1月9日の放送が第1週の方の担当ということになるので、西宮市立郷土資料館学芸員の中谷真由香さんをお迎えして、上京寺の文化財を紹介していただきます。というわけでね、中谷先生へのメッセージもお待ちしています。さて、今日は西宮文化協会理事の森田雅樹さんに来ていただいて、いろいろと、そのね、まず、あの、西宮、いや文化協会が110年という話でね、進めてきたんですが、森田さんといえばなんか登場していただくたんびにあの肩書きがいろいろとあってね、何度もいろいろと番組にご出演いただいてあの大谷のねお話もしていただきましたし、あの海外との交流の話も ねしていただきましたね、はい、またいらっしゃいましたか。
去年
ロットエガロンヌ県ですよね、
はい、アジアンシー、はい
はい、
去年行ってます、はい、
うわー、ということでやっぱり西宮っていうのはすごくこう多彩な文化活動をいろんな形で繰り広げているということですよ ね。
確かにあの文化が豊かというか、そのいろんなことを、ね、体験できる 町ですね。
そうですよね。まさにそのなんか読んでとか見て知ってるではなくて、実際のお話を聞いたりとかで、こうそして一緒に出かけて行ったりとかっていうことで体験できるっていうことは素晴らしいことですよね。まあ、今年1年間西宮再発見ではいろいろなね、本当に彩り再発見を、お届けしてきたんですけれども、まだまだなんかいろいろと楽しいことってありそうですよね。
そうですね、きっと来年もいいことあるでしょう
来年また森田さんに登場していただくときはまた一つ肩書きが増えてるんじゃないかなと思うんですけれども、ね、もう本当に幅広くご活躍中でございまして、とってもお忙しい、森田さんに今日は、西宮文化協会110年と題してお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。来年は1月9日からのスタートです。ではどうぞ皆様良いお年を。